はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今回も始まりましたリアリティ TV、 司会の岡田です。よろしくお願いします。
はい、説の挙動です。よろしくお願いします。
ということでね、
はい、
4週連続続いてきた、
はい、
リアリティ TV も、
うん、
今日で2019年最後の放送になりました。
うん、そうですね。
はい。
あっという間でしたね。
あっという間だね。4週連続やってて、毎回思うけど、
はい、
もう4回目かってやっぱ大体思うんだよね。
そう
っ
すね。
うん、
でもなんか多分去年か一昨年かが、5回連続で放送したタイミングだったと思うんですよね。
5回連続で、はい、でもね、一番多かったのは多分6回連続で。
6回連続
なんか5回、なんか11月の終わりと12月の1週目が被って、
うん、
わーってやった後、
うん、
なんかね、1月の1週目もやんなきゃいけない感じになって1月の1週目かなんかもやった気がするんだよね。
なるほどね。
おうおうおう。でなんか、
はい、
そうなった
なので12月30日と1月7日みたいなことがあったのかもしれない。
多分なんか6週連続やったことある気がするんだよね。
なるほどね。おまあまあまあ、でもね、とりあえず今回は4週で1回打ち止め、
うん、そうですね、はい、まあ、あの最終回じゃないです。
そうですね。
あの来年からもやります。
そうですね、はい、先に言っておくと多分来年は1月の11とかだったかな。
いや11はね違う、11は土曜日。
11土曜日か。
そうです。
じゃあ全然違うわ、
うん、
はい、11が多分1月はね、あの8が8日が多分最初の
スタート。あ、それでも8なんだ。
そうっすね。
すごいね。なんか今年、
うん、
正月休みがちょっと長いんですよね。
ああ、なるほど。はい、はい、
まあなんか結構28で仕事納めだとしたら、
うん、
29、30、31で1、2、3で4、5が土日なんですよね、
うんうん、
で6月曜日からうちも出荷になるんで、
はい、
なんでちょっといつもよりもこうスタートが遅いんですけど。
なるほど。
だからスタートして2日後にいきなりリアリティ TV なわけですよ
そうですね、
うん、あんまりこうなんかこう間開けた感出ないかもしれない。
確かにそうですね。
年末年始終わって、
はい、
年始始まって、
はい、
で出荷始まったわーって言って、
はい、
すぐ TV だからね。
そうですね、
はい、だからもしかしたら、まあ、あっという間にまた皆さんとお会いできるのかなという形になるので、
うんうん、そうですね、はい、なんならね、ちょっと後でイベント言うのをもう台本に書くの忘れてたんですけど、僕1月4日と5日は梅田なんですよね、はい、
あ、そうだね、
はい、なんなら1週間半とかでも皆さんと会ってる感じ。
まあなんか言ったらさ、
はい、
28ヨーヨー祭りなわけよ、
うんうん、
この後イベントでも紹介するけど、
うん、
ヨーヨー祭りで、その次の週がさ、
うん、
梅田なわけじゃん、
はい、
で次の週リアイの TV なわけよ、
うん、
なんかなんだかんだで忙しい。
そうっすね、正月休みとは
まあまあありがたいことですけど
ね、
やることがいっぱいあるっていうのは、
はい、
正月休みっつったって僕たちね、ヨーヨーのことしか考えてないんで。
そうですね、
はい、なんか周りが休んでるから、
うん、
何もできないから手も足も出ないから仕方なく休むみたいなとこあるからね、これ。
まあまあそうですね、
そう、まあもうね、運送会社さんも泊まって、
はい、
まあ、もちろんね、出荷とかしてくださるパートさんとかも、
はい、
ご家庭があるのでお休みになり、
はい、
はい、何もできないし、
うん、
じゃあ休んじゃおうかなっていう、
はい、ですね、消去法みたいな。
そう、消去法まあ休むしかないみたいな、
しかない、
はい、みたいな感じなところはあるので、
うん、
まあね、なんかなんだかんだですぐにね、はい、まあでも年末年始ね、やっぱり言うて休み長いっちゃ長いので、
はい、
皆さん結構ね、疲れをゆっくりとっていただいて、
はい、
はい、気持ちをリセットして2020年迎えていただければなと思います、
うん、はい、そうですね、
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、すでにもう会社から28人の方がご覧いただいておりますね。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
さあそれではまず告知からいきたいと思います、
はい、
先ほどちょっとだけ言いました、12月28日愛知ヨーヨー祭り開催ということで、
はい、
今年の愛知ヨーヨー祭りもう年の瀬も瀬です。
瀬も瀬ですね。
はい、瀬も瀬です。言うてもあと2日後なんですけど。
そうですね、
はい、今回愛知ヨーヨー祭り、午前中に個人、まあ毎年ね、この愛知ヨーヨー祭りっていうイベントをやらせてもらってて、
うん、
結構こう、まあ、言うてもなんかこう、ね、一回聞かれたんですよ、
はい、
愛知ヨーヨー祭りって、
うん、
なんか市のイベントなんですかみたいな。
そう、
県のイベントなんですか。いや、ごめんなさい、大げさに言ってるだけです
そうですね、
そうですね、もうなんかリワインド岩倉店ヨーヨー祭りぐらいの規模です。
そうですね、
はい、なんか場所ね、この練習会してるところで、
うん、
こう机とかをこう並べて、
うん、
そこで屋台のなんか射的とか、
うん、
こう罠ゲーとかあるじゃないですか、
うん、
あんな感じでヨーヨーのミニゲームをみんなやってもらって、
うん、
一番良かった人になんかこうプレゼントみたいな感じのイベントをやってたのがスタートで、
はい、うん、
で、まあ、そこからいろんなイベントが企画がこう増えていって、
うん、
今年は午前中にその個人でいろんなのやってもらって、
うん、
で、まあ、あとワンスローコンテスト、
うん、
今ね、渋谷とか秋葉のヨドバシでもヨドバシカップで今年させてもらったんですけど、
はい、
ワンスローコンテストをやらせてもらって、で午後からはちょっと、
うん、
みんなでいろんなことできないかなという企画も考えているので、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います、
はい、
まあ、無理のない範囲でね、
そうですね、
遊びに来たみんなで楽しもうっていう感じなので、
うん、そうですね、
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、
はい、そしてその次の週には 梅田の、
はい、
はい、あのヨーヨージャパンヨーヨーツアーヨドバシ梅田ということで、
はい、4-5 そうです、 4-5 新年一発目やります。
はい、シュウ君と深夜が、
はい、
ということで、
はい
はい、これももう3-4年目なのかな。
そうですね、多分だって16年ぐらいからやってるから、
そうですね、
4年経ってる、
4年目ぐらいですね、はい、梅田さんでやらせてもらうの、
そう
ですね、まあ、ありがたいことですね、うん、ずっとやらせてもらってて、でやっぱこう3年4年もやってると、
はい、
こう毎年この時にしか会わない人とかもやっぱいるんですよね。
そうですね、
はい、はい、結構やっぱり僕たちどうしてもさ、
うん、
あれじゃない、ヨーヨーをさ、そう、目の前でやってる人見たりとか、
うん、
まあ、注文とかもやっぱ見たりするじゃない。
はい、
だからこう、結構、名前を1年とか見なかったり、姿を1年見なかったら、
うん、
もうヨーヨーやってないのかなとか勝手に思っちゃうんだよね。
そう
っ
すね、
はあ。でもやっぱ家で結構ずっと練習してますとか、
うん、
でももう1年経って見たらものすごく上手くなってる子とか、
うん、
やっぱ結構いるわけですよ。
そう
っ
すね。
はい、そういう方たちとこう触れ合える、こう、貴重な機会という形になってるので、
うん、
ぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、そして、一番最後にその最後のキャンペーン福袋の話します、
はい、
一番最後にします。もう 今するともう終わんないんで、
はい、
はい、ということでよろしくお願いします。この福袋、この放送終了後に販売開始するんで、
はい、
最後福袋の話わーっとして終わって準備ができたら販売開始になるんで、
はい、
ぜひよかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。
はい、
はい、そして、渋谷店の告知かな。
はい、そうですね、はい、まず渋谷店簡単にスケジュールだけおさらいさせてください。
はい、
はい、最終スケジュールこんな感じになってます。
はい、
28日土曜日あさってですね、
はい、
渋谷店の最終営業日となっております。
はい、
はい、まあ、スナックテリーの営業日でもありますので、
はい、
まあね、この年の瀬に最後渋谷店お疲れ様でしたとかできる方もぜひ、はい、テリーに伝えてくると、
はい、まあね、皆さんのおかげでね、
はい、
渋谷店盛り上がってるんで、
はい、
ぜひですね、渋谷店で、まあ、あ、まあ楽しくなかったよっていう人ね、なんか、まあ、でも逆にこういうことをやったらもっと楽しかったんじゃないかなっていうことがあったらね、ぜひ言っていただきたいですし、
はい、
例えばすごい楽しかったってやっぱ言ってくださること多いんですよ、時々、
はい、
コメントとかに渋谷店ですごい、よくしてもらいましたとか、
うん、
渋谷店でいろいろやってもらってありがとうございますとか、
うん、
すごいメッセージいただくんですよ、
はい、
おそらく言ってくれてると思うんですけど、
はい、
できれば渋谷店のスタッフに直接言ってもらった方が確実に声が届くんで、
はい、そうですね、
ここで機会にそういう気持ちがある人は、
うん、
言っていただけると、
はい、
僕たちもすごい嬉しいです。
そうですね、
はい、なのでぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
そして、29日日曜日から1月3日までが、休業となります。
はい、はい、
そして初売りが1月4日からとなっておりますのでね、
はい、
でね、
はい、
皆さんその日までに帰省から帰っていただいて、
そうですね、ぜひスケジュール開けていただいて、
はい、
あんたもう帰るんって、あんたもう3日しかおらんかったやんみたいな感じで、じゃあ4日忙しいんだよって、
そうですね、
4日忙しいんだよと、仲間たちと久しぶりに会うんだよみたいな、
はい、
集合場所として使っていただいても結構です。
そうですね、
はい、きっといっぱい人が来てくれると思うんで、
はい、
はい、いろんな人と明けおめっていう話していただければなと思います。
そうですね、はい、そして初売りに備えてね、もうスタッフ一同が結構もうこの定休日とか返上して、すごい頑張って企画考えてるんで、はい、
そうですね、
はい、なんでね、そちらの方もぜひお楽しみによろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
そして、渋谷のこっちの方情報いきます。
あれもうこれ俺が言っていいの。
はい、はい、まあ、それは言ってもらって大丈夫です。
はい、はい、でまいやもうこれ最後にしようかな。
全部まとめて最後にしましょう。
全部まとめて最後します。はい、
はい、じゃあ先に新商品紹介のコーナーいっちゃいましょうかね。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、こんな年の瀬でもね、ちゃっかりと新商品とかね、
はい、
再入荷とかあるわけですよ。
そうですね、
はい、はい、紹介させていただきます。まずはですね、ちょっと今ここに現物がないんですけど、
はい、
皆さん先週の出来事、
あれ先週で、
はい、先週発売しました原田 M 選手シグネチャーモデル、
はい、
ボーイが再入荷しました。
はい、はい、再入荷してます。
はい、もうね、あれ飛ぶ鳥落とす勢いで、
はい、
ね、なくなってったんですけど、
そうですね、もうあとちょっとしかないですね。
そうです、
ね、はい、慌ててメーカーに連絡したら、はい、メーカーにもちょっとしかなく、
はい、
はい、全部もらってきましたみたいな感じになってるので、
はい、はい、結構な量仕入れたんですけどね、ほんとすぐなくなっちゃったんで、はい、でそれで今も売れ続けてるものなんで、
そうですね、
はい、こちらまでお早めによろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてですね、続いてはこちら紹介しましょう。
はい、
こちらがですね、アナザーどうすか、
アナザーどうすか、
ターニングポイントさんとのイベントでも出てきたようなんですけども、
はい、
こちらなんとですね、10円玉色のハードコートエディションなんですね。
はい、
はい、まあどうすかっていうのがね、まあそのどうといろいろしらかかってるわけなんですけど、
そうですね、いろんなのを賭けにかけた、
そうなんですよ、ね、
渾身の、
そうなんですよ、コースカから始まってるんですけど、これ
そうですね、
コースカっていうから、はい、マジスカどうすかっていうね、
そうですね、
シャレなんですけど、はい、ただ中身自体はね、 でも寺田店長好みであり、
はい、
はい、あのラウンドケージはちょっとちっちゃめで軽くラフに触れるっていうなんですけど、はい、それにもうなんかすごい忠実に再現したんやろうなっていう、このハードコートの本当に十何色のコートがされてるんですよね。
はい、
はい、でこちらちょっと特殊なブラウンカラーになっておりますので、
はい、
はい、あのただ数は少ないです。
そうですね、少ないですね。
はい、はい、なのでこちらもお早めによろしくお願いします。はい、
まあ、ハードコート結構あのステンレスとかで一回多分ツイッターかインスタグラムかとかに、はい、あの手に挙げてたと思うんですけど、あのマルチツールのこの先みたいなのガーってやったら、
うん、
何の用意でも大体傷つくんですよ。
そうですね。
でなんかこうこれもちょっと白い線みたいなのがバーっとついたなっていうのを付近でフュッフュッて拭いたら消えてるみたいなぐらいすごい硬いコーティングされてるんですよね。
そうですね。アルミの先っぽは削れただけっていうね。
そうですね。
圧勝。
はい。っていう用意になってるんで、
はい、
ぜひ皆さんこちらの方よろしくお願いします。
お願いします。そして続いてはこちらですね。前出てたの8月ぐらいだったかな。
夏に、はい、いやその前にあった。で、
はい、
で夏に世界大会に合わせてちょっとだけ再入荷して、
はい、
それで一瞬で売り切れて、
はい、
っていうので半年に1回ペースぐらい、はい、
すごいレアな、
はい
はい、こちらがですねマジスカ、
はい
はい、再入荷となっております。
はい、
まあ、48ミリキャップが、ね、はまるということで、
はい、
まあね、いろんなキャップを互換でデザインとして付けられると思うになってるんですけども、
はい、
個人的には両方のフィーリング楽しんでほしい
です。あ、そうですね、
はいはい、これ中心からねあのパコンってあの細いものを突っ込めばキャップも離れ外れになっているので、
はい
はい、とりあえずこの袋ごと一緒にね、容量とキャップと一緒についてもらえれば持ち運びも便利ですし、
はい
はい、実は結構この袋込みでトータルでなんか結構個人的には扱いやすい。
あ、なるほどね
そうなんですよね、はいはい、いろいろ素材とかもそういうキャップとかの扱いやすさも込みで全部トータルで扱いやすいというチタンになっています。
はい
はい、まあ、マジスカ自体がねすごい名前がまず面白いんですけども、
はい、
その名前が面白いからなんか色物なんかなみたいな感じある、
はい、
んですけど、確かにねチタンのメインストリームとはちょっと確かにずらしてるところあるんですよ。
はい
はいはい、だからといってそのチタンの良さが損ねてるわけじゃないですよね。
うん、
むしろこのカジュアルに振るタイプのようだからこそチタンのこのしっとりと回っている中でなんでこんなスリープ続くんっていうその伸びが生きるっていう、
うん、
そういったモデルになっておりますので、
はい
はい、結構これチタンコレクターの方とかにすごいおすすめしたいモデルになっております。
はい、
はい、というわけでチタンの新しい風をこちらぜひ吹き込むようとなっております。
はい、よろしくお願いします。
そして、続いてはこちら行きましょう。
はい、
はい、こちらがですねシースレイオデザインの、
はい、
クリスマスに合わせて PV も公開されました、
はい、
ラディウスネクサスの新色となっております。
はい、ラディウスネクサス、
はい、こちらねもうラディウスネクサスもともとね一番最初出た瞬間からものすごいスタートダッシュが激しかったようなんですけど、
そうですね、はい、はい、
もうねこちらラディウスの廉価版モデルなんですけど本当に廉価版なんですかっていう、
まあそうですね、
はい、性能の持ち主でございます。
アナザーバージョンって言っちゃっていいのかなっていうぐらい、うん、
はい、
なんていうんですかね、
はい、
このなんかこう安いから性能が落ちてるとかじゃなくって、
はい、
完全にこうアナザーバージョンとして見てもらいたいなっていう感じですね。
うん、そうですね、はい、でこちらなんですけども実はアクセルがちょっと変わっています。
あ、そうですね、
はい、前回のロットが8ミリなんですけど今回のロットちょっと10ミリになっています。
はい
はい、まあ、それによってですねちょっと重たいフィーリングになっていたりですとか、
はい
はい、あと単純にアクセルが伸びているのでより耐久性というか、
はい、
舐めにくかったりとかするので、
そうですね、
はい、こちらの方、まあ、元々のやつが決してやばいわけじゃないですけど
はい
はい、より階級耐久性が増しているものになっておりますので 3A とか 5A とか、
はい、
まあ、5A に関しては室内用になると思うんですけども、
はい、
そういったねヨーヨー同士がぶつかったりとかそういったねヨーヨーにかなり負担がかかるようなスタイルでも使えるようなものになっております。
はい、
はい、のでねもちろん絶対に壊れないというわけではないんですけどもやはりより安全にねそしてやっぱりメタルのパワーを使った方が絶対に上達しやすいよっていうスタイルは、うん、こういったモデルで調整した方がいいかなと思いますので、
はい
はい、ぜひこちらもよろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。で今回C3JP パッドがおまけでついているので、
はい、
はい、そちらの方に変えてフィーリングの違いとかを楽しんでいただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてですね、キャンディーナイスの R7 というね新しい、はい、型のものが入荷します。入荷しているのかな、
はい、入荷してます。はい、
はい、宮川一馬選手のモデルなんですよ。
はい、
はい、で特徴が1個ありましてちょっとですね、はい、こう現物がちょっと読めないんですけど、
はい、
ですねダイスの角がちょっとだけ丸みが変わってるんですよね。
あ、そうですね、はい、
はい、それによって何が変わってるのかっていうと飛ぶ時の速さが違うんですよ。
ああ、なるほど。
はい、うん、かなりクイックに回るというかかなりスピーディーに、
うん、
回るようになってまして単純により より丸に近くなってるんで、
うん、
空気抵抗を受けにくい形になってると思うんですよね。
あ、なるほどね、うん、
それによって結構軽い力でもヒュンヒュンと軽く本当スピードが出て回りやすいし、
うん、
そのスピードを生かしてよりフリースタイルでもねもう単純にスピードって、まあ、それこそフリースタイルによっては技数とかでも有利なんですけど、
うん、
そのスピードがあるからこそ できるクイックな技とかコンビネーションとかも生まれるわけですよ
ね。あ、そうですね。
はい。それはやっぱそのやっぱフルパワーでそのねスピードって寝かすっていうのは、うん、かなり熟練の領域になると思うんですけども、ただやっぱりねキャンディダスいろんな方が出るじゃないですか。
あ、そうですね。
はい、
う
ん、この方やっぱ全部振り比べると結構ね 5A 始めた人でも楽しいは楽しい、やっぱり。
あ、確かにね。
はい、うん、実際に技としてどっちが楽しいかとかどっちがやりやすいかっていう領域に行くには実際時間かかるとは僕は思うんですけど、うん、ただやっぱりあこっちの技の方がビースティングの時になんか思い通りのキャッチができるとかは、うん、体が理解してくれる。
あ、なるほどね。
はい、のでやっぱりなんか実際にないなんかその計測とかまでやると難しいんですけど、感覚として絶対に差は出てくるんで、
はい
はい、キャンディレースこれまでのねオリジナルを持ってる方とか、うん、よりまあやっぱ力が感じると思いますので、
うん、
はい、ぜひこちら R7 の方よろしくお願いします。
はいはい、これ最近した、まあ、最初から言われてて、
はいはい、
最初からそうだったんですよ。別に誰も隠してなかったし、
はい、
テリー自体もそう言ってたんですけど、
はい、
最近やっと、
うん、
はーって入ってきたことがあって、
はい、
この R7 とかキャンディーダイスプロオリジナルの後に R6 とかあったじゃないですか。
はい、
もうなんかの、なんかで、
うん、
これなんかこう、プロトタイプナンバーとか、そういうのだと思ってたんですよね、勝手に。
はいはい。
はい。これ角度の R の、
ああ、はい。
数字なんですよね。
そうですね。
だからもう、キャンディーダイスプロ R7 っていうのは、角度が R7 っていうことなんですよね。
うん、そうですね。
キャンディーダイスプロオリジナルの R6 っていうのは、角度が R6 バージョンっていうことなんだって、最初から言われたのに、なんでか知らんけど、最近やっと、はってなった。
なるほどね。
はってなったんですけど。
そうですね。
まあ、その、なんか、そういう、こう、その角度の微妙な違いで、フィーリング違って、まあ、さっき、昨日も言ったんですけど、どっちがいいかとか、
うん、
どっちが自分のスタイル合ってるかとかは、もう別の話ですよ。
うん、
すごいこう上手くなってから話だと思うんですけど、
はい、
確かに違いは分かると思うんですよね。
そうなんですよ、ね、
でキャンディダイスってこう付け替えるの楽じゃないですか。
そうですね、
はい、だからこうわーっと並べて、
はい、
でこう付け替えてやってみて、
はいはい、
おーなるほど、おーなるほど、みたいな楽しみ方がパッとできるってすごい面白いなと。
そうなんですよね。
はい、うん、思うのでぜひですねそういう感じで、まあ、ヨーヨー何個もね並べて振り比べるのってちょっと贅沢ですけど、
はい、
ダイスならまあまだなんか、
はい、
比較的やろうと思えばできるみたいな感じで、ちょっとぜひね、いろんなの集めて楽しんでもらうっていう楽しみ方が一個あるのかなと思うので、やってみていただければなと思います。
はい。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい。さあ、というわけで、本日は新商品紹介以上で、
はい、
もう76人の方が見てくださってますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、福袋話最後なんで、
はい、はい。よろしくお願いします。一瞬コメント読ませていただきますね。
はい。
はい、今年も2019年終わりですねと、
はい。はい、
スナックテリー行きますよと。
あ、ありがとうございます。
はい。ボーイすごかったっすねと。
はい。
はい、などなどコメントいただいております。
はい。
はい、もうね、
ます、
まあ、令和元年最後の放送になりますので。
令和元年最後ですね。
はい。はい、一応アーカイブ上でね、このコメント一応残るはずなので、
はい。
はい、ぜひたくさん皆さんコメント残していってください。まあ、もしよかったら、ね、はい、今年やり残したこととやり遂げたこととかいろいろね、はい、
まあ、アーカイブ的に自分のね、
はい、
今日なんか来年のこの放送を、うん、来年この放送を去年この今のこの放送を見て、
うん、
あこの時俺こんなコメントしてたんだなって、
はい、
こんな会話してたんだなとか、
はい、
そういうの振り返るのも面白いかもしれないですね。
そうですね。
はい。
そしてダイス買ってみたくなりましたと。ありがたい
ことありがとうございます。
実際楽しいんでね。
そうですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
違いって、
はい、
こうなんかどっちがいいかとかって、
うん、
なんか本当に上手くならないと分かんないし、
うんうん、
やってる時に本当にやっぱ聞かれるんですよ、
うん、
どっちがいいんですか、
うん、
違うのは分かるんです、
うん、
どっちがいいんですかって結構言われるんですけど、
うんうん、
どっちがいいか分かんない間は違いを楽しむ程度思う方が一番いいんです。
そうですね、う
ん、はい、多分まあもちろん、
うん、
これとこれどっちがいいんですか、僕ローラーコースターとか今練習してるんですよ、
うん、
ループ720のグリーンのスペーサーとクラウンどっちがいいんですかとか聞かれたらクラウンですって言えるんですよ、
ね、そうですね、
はい、うん、なんかこうクラウンとラディウスネクサスどっちがいいんですか、トラピーズとかなんかイライホップとか練習したいんですとか言われたら、
うん、
まあそりゃクラウンの方が幅広いけど、まあコントロールとかそういうので好みでラディスのこともあるし、違いが分かるんだったらまあどっちでも同じぐらいの時間で多分習得できるから、
うん、
なんかこう違いを楽しむ程度にやってもらうといいのかなって、それの方が長続きするよっていうぐらいの感じになるんで、カウンターウェイトもそうです、うん、まあ、いろんなのバーっと並べて、ああ違うのヨーヨーでやるとか違うダイスでやるとフィーリング違って楽しいなっていうので、まずは楽しんでもらう方がいいのかなと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、さあという感じでいいですか。
そうですね、はい、はい、あとこのですね、大事なこと言うの忘れてた、
はい、
一応ですねこのヨヤンヌ TV なんですけども、
はい、
スーパーチャットを融合させてもらってます。
あ、はい
はい、投げ銭機能なんですけども、
はい
はい、もしねすでに今年の買い物は全て終わったっていう方ですとか、
はい、いやまあ終わらないでほしいんですけどね、
はい、
終わらないでほしいですけどね、
はい、終わらないでほしいですけど、はい、まあもしそういう方がもしいらっしゃいましたら、
はい、
僕このスーパーチャット投げ銭機能でございます、
はい、
簡単に言うとこのチャットのところにね円マークがあるんですけど、
はい、
その円マークをクリックするとですね、 ね、あのこうスライダーがあって、そのスライダーで自分の希望額を、ね、投げ銭としてあのメッセージに投げれるという感じになっております。
はい、
はい、あのこの投げ銭機能で集まった、お金というのは、
はい、
あの今後のヨースターリワインドのイベントですとか、はい、こういった、はい、例えばリアル TV の機材ですとか、
はい、
そういったものの拡充に使わせてもらっておりますので、
そうですね、
ティムナさん、はい、ご協力よろしくお願いします。
はい、はい、そうですね、すごいですよね。なんかよくよく、まあ、よくよく考えてて、自分たちの会社のことでよくよく考えるというのもあるなんですけど、
はい、
あのこの企画のためにこの企画でお金を稼ぐわけだから、
そうですそうですね、
そう
ですね、はい、自家発電的な感じになってるんですけど、
そうですね、
はい、まあ、実際有効活用させていただきますんでね、それは本当に、ね、
はい、はい、すいません、よろしくお願いします。
はい、あの含むこれは我慢しなくていいですよ。
あのもうこれ毎回言ってるんですけど、
はい、
だからといってなんか、はい、じゃあダイス買おうと思ってた1000円をスーパーチャットしようとかしなくていいです。
そうそうそう、
大丈夫です。ダイス買ってくれる方が嬉しいです。
そうですね、はい、それは、はい、もちろんお店の売り上げがそのまま僕らの売り上げなんで、
そうですね、
それは大丈夫です。
そうですね、あの、はい、なんか買うもんないけど応援したいっていう人はやってくれると嬉しいです。
そうです、
はい、ただ買うもんあるのにそれをしなくても大丈夫で す、
はい、
買ってくれるのが一番の応援だと思ってるんで、
はい、
はい、すいませんがよろしくお願いします。
はい、はい、FD3S120 スパチャありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございま す、
はい、
はい、というわけでお便りいきますか。
はい、じゃあお便りのコーナーいきたいと思います。
はい、
じゃあまずはペンネームタッキーさん、はい、バインド機種を購入したばかりですが、バインド機種ならではの簡単で素人受けのいい技を教えてください。
はい、
はい、ということで、
はい、
これは、
はい、
あのまあもちろんね、トークを交えれば、
うん、
ただのバインドでもおーってなるんですよね。
そうですね、う
ん、はい、まあ、でもまあとりあえず一回技単位で言ったら、うん、技単位で言ったら何、
技単位で言ったら俺はあのイーライホップとクロスアラセレーションは欠かせないなって思ってます。
ああ、なるほど、クロスアラセレーション、
はい、そう、
はい、
はいはい、あのやっぱりあの絶対に見たことない動きだと思うんですよ。
ああ、
ラセレーションの挙動っていうのは
確かにこうだもんね。
そうなんですよ、はい、ただフックって難しくないですか。
フックはね、
はい、
よっぽど見せ方工夫しないと、
はい、
思ったようには受けない
ですよね。
ポイントポイントがあるんですよね。なんか何やっても受けるとか、
はい、
フックでもボーンって受ける現場もあったりするんですけど、
うん、
ただヒット率今のところいい印象がない
ですよね、やっぱり。なんでやっぱクロスラセレーションって動きも大きいし、あとなんか特殊な技術が実はそのラセレーションの最初の部分以外いらない。
そうですね、
フックって回す部分プラスかけるところですごい繊細な挙動が実は要求されるじゃないですか。
そうですね、はい、なんかあの見てる人からしたら、
はい、
あの何が起こったかいまいちわからんけど、
うん、
動いた後止まったみたいな。
そう、 そうね、シュシュでピヤッみたいな。
あ、これ完成の形。そう、はい、完成の形が、
はい、
全然用意知らない人からイメージしやすいものかしにくいものかっていうので、うん、全然やっぱ受け方違うと思うんですよね。
そうですね、
フックってヨーヨーやってる人から見たら、
うん、
あれが完成の形ってわかるから、
うん、
おおってなるんですよね。
そうですね、
はい、でも知らない人から見たら途中にも見える、
うん、
失敗したようにも見えるみたいな技ってやっぱり受けが悪いのかなと。
そうですね、
うん、
個人的には 2.5 フックまで行くと逆に受けたりするんですけど。
ああ、なるほどね、
はい、あそこぐらいまでごちゃごちゃっていったところからピタッて止まるのはなんか逆にすごい綺麗に見えるみたいなんですけど。
あ、まあ、なるほど
ね、はい、ただそれは簡単ではないので、はい、
まあ、ある不思議なもんですよね。なんか、
はい、
バーってコンボやってごちゃごちゃってしてるのを止まらずほどいたら、
うん、
失敗してても失敗したの分かんないけど、
うん、
あのフックみたいな技は成功したも失敗したのか成功したのか分かんないって言われ
るから、ね、そうですね、
まあ皮肉なもんなんですけどね。
そうですね、
はい、あとまあグラインドとかね。
ああ、そうですね、
はい、グラインドとかでもこれも全てあの例えば、
うん、
よしじゃあ分かったと、
うん、
もう木戸さんが言ってたから、
うん、
いきなりやるぜみたいな感じで、
うん、
よしよい見せやるよ、ウェイウェーイとかってやってても、
うん、
へーって言われることの方が多分多い
です。そうですね、
はい、うん、なんかこうやっぱりパフォーマンスとかで人に見せるときとかだと音楽があったりとかするし、
うん、
音楽ないときだと喋ったりしながら見せることとか多いと思うんですよね、
うんうん、
はい、でそのときにちゃんとなんかこれが決めどころみたいな、
うん、
こう感じで人に伝えれるとやっぱり受けやすい技だと思うんですよね、うん、なんか曲のなんかこういうなんかこう明らかに曲調がブーンと変わるところでグラインドで合わせてみたりとか、
うんうん、
あのバーンっていう破裂音とかと一緒にクロスラステーションを決めるとか、
うん、
なんかそういうあの連続音のところでイーライホップ全部タイミングが合ってるとか、
うんうん、
みたいなやっぱりこう何か付加価値をつけた方が受けがいいですね。
そうですね、
はい、もう逆に何もないところでいきなり見せて誰が見てもおおすげーって思わせるのって、
うん、
ちょっと技術がいるのかなと思ってて。
確かに。
はい。もう、その人の、こう、なんか姿勢だったりとか、自信だったりとか、うん、こう、まあ、そもそものやってる時の立ち振る舞い姿がかっこよくないと、受けづらいっていうのがあるんで、ちょっとハードル上がると思うんですよね。
そう
です
ね。
はい、うん。まあ、あとはもう本当に最初言った時、喋りながらとかだと、
うん、
ただバインドやるだけでも、
うん、
もうなんかすごい、こう、 なんていうんですかね、
はい、
こう回してて、うん、これすごい長く回るんですよとか喋、うん、りながらこうやってやってても全然戻ってこないけど、うん、戻ってほしいところでこうやってやるとパッとこれ戻ってきたみたいな、
うん、
でもこうやっても戻ってこないんですよね、
うん、
でもこうやると戻ってくるって言って、うん、なんでなんでみたいな受け方をやっぱりします、
うん、そうですね、食いついてくれるんですよね。
そうですね、はい、うん、結構僕もね、そのなんか道行く人止めるときにやるんですけど、
はい、
意外とこれ受けたりとかするんで。
そうですね、
まあでもこういう感じのやつでやっぱり最後は見せ方というか、うん、その喋り方だったりとか音だったりとか、うん、まあ、やっぱ喋るの苦手な方もやっぱいるとは思うんですよね。
そうですね、
はい、で喋らずにだとやっぱりこう音楽の方とのマッチをこう工夫すると見てる人がこう見やすいとか分かりやすいとか、うん、そういうのをなんかやっぱ伝えるっていうことを意識すると受けやすい技っていうのはやっぱすごいどんどん生きてくるのかなと思いますね。
そうですね、
はい、
確かにコメントの方でもね、戻ってこない戻ってくる見せ方でバインダー十分受ける方っていう。
そうですね、
確かにそうですね、
はい、それ結構受けるんですよね。
そうですね、はい、まあ、なんならね、東京タワーやってそのまま続けてブランコやってそのままクレイジーブランコやって最後プリンセスやってバインダーってキャッチだけど全然受けますから
ね。そうですね、はい、みたいな感じでね、まあ、でも最後はって言われた通りやっても受けなかったってなるとやっぱ場所が悪かったりとか、
はい、
まあ、そのタイミングが悪かったりとか、うん、まあ、もちろん見せ方が悪かったりとか、うん、いろんな要因が考えられはするんですけど、うん、やっぱバチッと揃えさえすればヨーヨーってすごいなと思ってもらえるものだとは思うので。
そうですね、
はい、ぜひですね、いろんなちょっと工夫を凝らして、
はい、
見せていただければなと思います、
はい、
はい、よろしくお願いします。それでは続いてのお便りいきましょう。続いてはペンネームラプラスさん。いつも楽しく拝見させていただいています。私はヨーヨー28で始めて2年くらいになりますが、最近ヨーヨーに触れていません。理由はストリングトリックのレベル8ブラックホップで指が短いのか全くできずに止まっているのと、ヨーヨーやりたいなと思ってはいるのですが、ヨーヨー競技のトップで活躍されている選手たちと自分のレベルをどうしても比べてしまい手が出せなくなっているからです。そこで質問なのですが、木戸さん、岡田さんはヨーヨーずっとやられてると思うのですが、マンネリ化した時のメンタルの持ち上げ方はどうされていますか？やりたいのにやっても意味がないと思ってしまう、このモヤモヤした感じの対処の参考にしたいと思っています。よろしくお願いします、ということで、
はい、
はい、
そうですね、定期的に来るタイプのお便りですね。
そうですね、
はい、まあ、やっぱりね、波がありますからね、何事もね。
まあ、そうですね、波はやっぱあります、はい、こう波がない岩倉玲はすごい
確かに突然
あれは本当に波がない。
そうですね、
いやでもあるんですよ、レイ君にも。
おうおう、
でも高いか超高いかの2択しかないんですよ。
そうですね、
低いがない。
ここで俺たちが悩んでるところ、あとはここで悩んでるから。
そう、なんかピークにやりたいの上で常に上下してるから、ね、
そうそうっすね、
すごいと。
おうおう、
あれは本当に尊敬する。
そうっすね、
そんなに好きになれるものがあるんだと、
はい、
僕たちも大概ヨーヨー好きですけど、
はい
はい、そこに関してはやっぱりね、
はい、
岩倉さんすごいな、
頭と続けてる。
そうですね、はい、とかあると思うんですけど、
はい、
はい、まあまあもちろんその、はい、なんかトップの人と比べたら、
うん、
なんか自分たちなんてってやっぱ思うこと僕もやっぱあるんですよ、
はいはい
はい、どうしてもなんかずっとまあ比較的競技長かった、まあ、長かったといっても、まあ、もう一生出ないわけじゃないですけど、
うんうん、
そのうちでまた出たいなと思ってはいるんですけど、
うん、
やっぱりこうずっとこうトップを追っかけてやってた時は、
うん、
不思議と、
うん、
あんまりこうモチベーション上がらない瞬間ってなかったんですよね、
はいはいはい、
僕の場合は、
うん、
はい、なんで比較的ずっとやってたんですけど、ただやっぱ苦しい瞬間は何回もありましたね、
うん、
はい、なんでこんなことをしてるんだと
なんで俺はエントリーしたんだと、
そう、なんで辛い、こんな辛いことをなんで俺はやってるんだと、
そう、自分でお金払ってね、は
い、そう、お金払って交通費も払って、
はい、
で一生懸命行って、はい、ぐちゃぐちゃになって帰ってくる、
はい、
なんて辛いことしてるんだと、
そうです、
うん、でもまあぐちゃぐちゃになって帰ってくる時よりは、
はい、
行ってる時がピークにしんどいですけどね、
はいはい、はい、どうすね、
なんでこんな辛い思いをしながら俺は行かなきゃいけないんだ、電車に乗っているんだって思いながら行って終わった時はすっごい反省しながら次のこと考えてるみたいな、
はい、そうですね、はい、なんか終わった瞬間すごいモチベーション高い時ありますよ、ね、
そう、なんかへこんでるけどモチベーションは高いみたいな、
お
う
お
う
お
うな時はあるんですけど、うん、まあ、ただ、まあ、最近はやっぱり結構こう、
うん、
まあ、大会に出るっていうのを第一目標だったりとか、
うんうん、
こうコンテストでいい成績を取るっていうのを第一目標にしなくなってたんですよね、
はいはいはい、
最近、はい、あんまりせずにヨーヨーやるようになったんですけど、
うん、
そうするとこう、まあ、見え方が違うというか、
うん、
なんかやっぱ縛られてたんだなってやっぱ思う部分もあるんですよ。それが悪いわけじゃないんですよ、はいはいはい、もうもちろん勝つためにこう、
うん、
こういうような技をしてこういうようなトリックを覚えてこういう風なフリースタイルをしなければ、
うん、
競技で高いポイントが取れないと、
うん、
だからそれにこだわってそこにこうこの道に沿ったような技をできるだけ習得して、
うん、
余分な枝葉の部分を完全に切ってここだけを目指してやっていくみたいなのって、うん、そう悪いことじゃもちろんないんですよ。
そうですね、
はい、ただこうそれ以外の枝葉をやってる時にすごい楽しかったので、う
ん、はい、
はい、
ね、なんか早く走る人が走るフォームだからすっごい洗練してただただタイムを突き攻めてた中、
はい、
いきなりハイキングに出たら超楽しいですよ
まあまあまあまあまあ、わかるよ。
そうですね、もうめっ っちゃ景色いいやみたいな。
そう、なんかね、あの、はい、バランス崩れるから、なんかこう、体感がずれるの嫌だから、デコボコの道歩かないぐらい気使ってた人間が、
はい、
ぐっちゃぐちゃの山道を歩いたら意外と楽しかったみたいな、
ね。そうなんですよね、
はい。もうそういうの気にせずに、
はい、
行きたいところにこの2本の足で行くんだみたいな。
そうそうそうそう。
とか、突然 3A やったりとかね。
そうそうそう。
すげえ 3A 楽しいみたいな。
楽しい。
うん、ああ、みたいな。こう、ヨーヨーって、こう、勝たなきゃいけないものでもなければ、なんかこう、そういう意味では、あの、これ多分言葉で言われても、そんなことは多分みんな分かってると思うんです。頭では理解してるんですよ。うん、ただ、こう、ハートで理解するというか、
うん、
こう、腑に落ちた時に、
うん、
これがそういうことなんだって、そのうち思うかもしれないです。うん、ヨーヨーって、勝たなきゃいけないとか、うん、上手くならなきゃいけないことってないんですよ。
そう
です
ね。う
ん、はい。なんか、あの、自分ができなかったことが、できただけですっごい楽しいし、
うん、
すごいこう、それを、その努力ができたっていうこと自体が、
うん
もう、あの、自分の糧になってるというか、
うんうん、
はい。あの、それこそ、なんか、まあ、まあ、下を見るっていう言い方あれですけど、
うん、
もう今、ブラックホップを練習してるって言うと思うんですけど、
はい、
このブラックホップを練習するところまで、たどり着く人間って、ヨーヨー始めて何パーセントなんだと。
そう。
あの、僕らやっぱり、あの、はい、ね、年間何万個とかヨーヨー売ってるわけなんですけど、
うん、
その何万個とか売った人間の何パーセントがブラックホップまでたどり着くんだって思ったら、うんうん、もうその時点で上位スーパーなんですよ。
そう
っ
すね、間違いない。う
ん、はい。っていうことを思ったら、その上位スーパーに入れるぐらい一つのものを好きになって練習して楽しめた、うん、もうこれだけで、まあ、ヨーヨー例えばこの後あんまやらなかったとしても、
うん、
それだけ夢中になったものが他の何人の人間にあるんだろうみたいな、まあ、やっぱりね、こう特にね、あのスポーツマンの友達が多いとか、
うん、
やっぱ部活すごい頑張ってる子とかいるとかってなると朝から晩まで練習したりとかしてるのとか、
うん、
そういう人もやっぱいるとは思います。でもこんなに楽しいと思って自分が好きになってなんか四六時中やったものがあるって人間って意外と少ないんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい。まあ、なんかそれこそ言い出したらこうゲームとかもさ、
はい、
1個のゲームを何年もずっと2、3年とかやり続ける人って、
うん、
まあそこまで多くないのかな。
年単位は本当に少ないですよね。
あんまないのかなと思うんですよね。うん、はい。それに比べ対したらやっぱヨーヨーっていうものに2年とか3年とかハマって技術を磨いたっていうのって、
うん、
すごいこう、それだけで周りにはほとんどいない。インターネット見たら山ほどいると思うんですけど、それは何の分野でも一緒です。
はい、
インターネットを見たらもう無限に人いるわけですから、
はい、
身の回りの数パーセントっていうぐらい、
うん、
もう自分は頑張れてるんだっていう、 こう自己肯定感みたいなものを正しく受け入れられると、
うん、
なんかこうそういうことあんま気にしなくなるのかなと。
そう
です
ね、
うん、はい。なんかすごい人はもうすごい、なんかこうそれこそそうですね、トップで活躍している人は自分がこんな、なんかこんなことやったってこいつら一生勝てねえよと、
うん、
でも勝てないことがなんでダメなんだろうっていう感覚ですよね、
うん、そう
です
ね。
はい。それこそ逆にこう今トップ走ってる選手の何人も多分生まれた瞬間じゃないですけど、ヨーヨー始めた瞬間から、
うん、
もうその人たちに、うわ、勝てないから俺、ヨーヨーやめよって思った人間いないから今トップなわけですよ。
まあ確かに。
はい。うわ、すごいなと、
うん。
いつかあんぐらいできたらすごいな、いつかああいう人たち倒せたらいいなって全然まだできない。それこそトラピーズとか練習しながらそう思いながらずっとやってたから、
うん、
結果今そこにいるだけで、
うん、
はい。っていうことを思ったら、なんかそこでこう、なんかこう自分を下げるというか、
うん、
みたいな必要はやっぱないんだろうなと思いはするので。
そう
です
ね。
はい。
あの俺個人的に今 3.0 の安定化を狙ってずっと練習してるんですよ。
はい。
まあ、夜あの練習するときに何回練習、はい、何回聞かかったら寝ようって決めてるんですけど、
はい、
あの僕が練習してるのは 3.0 フックなんですけど、
はい、
今大会とか SNS を見たら、
はい、
まああの、春日歩夢くんは 4.5 フック安定してるし。
そう、3.0 ぐらい普通にやったらできますよ、ぐらいのノリだ
もん、ね。そう。
すっげーって思う。
もうこんぐらいみんなやるし、みたいな。もうマジかみたいなね。なんなら西村航平くんとか、エヴァン長尾は 5.0 かけてるわけですよ。
まあ、そうですね。
はい。そんな人と比べたら 3.0 ない。いや、3.0 は十分超むずいっすよ。
そうですね。
はい。
むずいと思います。
でも、上を見たら、さらに何倍もの難易度のフックをかけてる人がいるってなった時に、
はい、
3.0意味ねえからって、練習しないのはもったいないと。
まあそうですね。
はい。思えた瞬間があって、今練習してる感じですね。
確かにね、はい、あとはこう、まあ、勝つ勝たないの話で、まあ、確かに僕もこうなんかコンテスト出てる時とかに、
うんうん、
あのまああのなんかこの人すごいなとか、
うんうん、
こういう部分で勝てないなとかやっぱ思ったりしたこともやっぱ多いんですよ、
うん、
でも不思議とそういう選手より上位に入ることもやっぱ多かったわけですよね。
そう
です
ね。
はい。自分よりもこの人の方が多分こういう技の技術は上手いと、
うん、
ただやっぱここに関しては自分の方が勝ってたからたまたま勝ったんだなとかやっぱ思うこともあったと思うんですけど、
うん、
それこそまあ上位に入ってる世界1位2位を狙うような選手って結構人の技練習してたりとか、
うんうん、
他の人の技もできるようにやってるとは思うんですけど、
うん、
とはいえ全員の選手の全部の必殺技ができるわけじゃないわけですよね。
うん、
完コピができるほどやり込んでるわけではない、
うん、
技やろうと思ったら できはするけど、うん、コンテストで全く同じコピーができるほど同じぐらいやり込んでいるわけではないので、まあ完全に人それぞれなわけですよね。
そうですね。
はい。
ちょっと本題とずれるかもしれないですけど、
はい、
ヨーヨーって、あ、そうか、俺は自分の得意なことを伸ばしていけばいいのかっていう時期と、
はい、
あと、ダメだ、自分をぶっ壊して変えていかなきゃって時期のずーっとスイッチしません、ね、
それはわかる。
それはマジでわかる。ずーっと入れ替わりません、
ね、確かに。
はい。
確かにわかる。
そうですね。
それはね、本当にあるあるだよ。
なんか俺ずっと苦手なことを頑張ってやろうとして無茶してただけだと。なんか、うん、そうか、俺は得意なことを頑張ればいいんだっていう時期が、ここ数年あったのと、
うん、
今は苦手なことを頑張らなきゃってラジオ練習してる時期なんですよね。
わかるわ、それは。あるんすよね、
はい。
なんかこう、なんか、今、なんかそれこそ、他の人がやってることの後追いしてても、うん、その人より前には絶対いけないと、
うんうん、
だから他の人より自分が前に行ってたりとか、うん、まあもちろんその技だけじゃなくて、
うん、
考え方だったりとかトータルコーディネートとか、うん、いろんな部分を総合したら、うん、この分野においては自分の方が前に行ってるはずだ、
うん、
だからそこを伸ばせばいいんだ、
うん、
もう他の人に何か考える必要ないんだ、自分のやりたいことが結果この道に続いてるって思って、
うん、
なんかもう全てを捨てる時期と、
うん、
ダメだやっぱりこのままじゃいけない、
はい、
あいつらみたいに自分を壊してさらに上のステージ行かなきゃいけないんだ、みんなのいいところ吸い込んでいかなきゃいけないんだって言ってひたすら違うことをやるみたいなのを、
はい、
確かに候補が来るわ、
来ますよね、
来る、
そう、まあ、これが楽しくてやってるのかもしれん、
まあまあまあ、
逆にね、ここまで来ると
無限にやることがあるんですよ、ヨーヨー
って。そうですね、う
ん、今結構やっぱ特にあのトップ選手を見てるからっていうのもやっぱあったと思うんですけど、
うんうん、
なんかヨーヨーの楽しみ方ってそのなんかとりあえず競技で1位になるだけじゃなくって、
うん、
まあ、それこそ例えばいろんなパフォーマーさんもいるわけじゃないですか。
そうですね、
人に見せるための技術をすごい磨いて、
うん、
その分野で自分はすごいこう1位ではないかもしれん、
うん、
でも結構ただ大会とか出て競技で勝ってる人たちよりも、
うん、
もしかしたら自分はこういう人たちに教えたりとか、
うん、
見せたりとかそういうことに関しては上を行ってるかもしれない、
うんうん、
なんか人にために何かをヨーヨーのためにやってるっていうことが他のなんか大会で1位取ってる人たちよりも影響力はないかもしれない。でも確実に今目の前の人に付き合う分には俺の方が上だっていうなんかモチベーションでやってる方もやっぱいたりすると思うんですよ ね、
すね、うんうん、
だからいろんな方法があると思うんですよね、
うん、
なんかこうそれ自分にしかできない方法を見つけるもよしだし、
うん、
いろんな人を参考にしてこの分野あんまりいないから自分だったらもっといろいろできるんじゃないかとかって思ったりとか、
うん、
それもヨーヨー作る人だっているわけですよ。
そうですね、
ヨーヨーの設計だったりとかでこの分野こんなに突き詰めた人いないはずだと、
うん、
このジャンルのヨーヨーこんなに突き詰めた人いないはずだ、だったら自分がそれを超えてやろうみたいな感じで考える人もいるかもしれないですし、
そうですね、
まあ、そういう意味ではやっぱりあの楽しみ方は人それぞれって言うとすごい広く浅く聞こえるかもしれないんですけど、
うん、
実は結構深い
うん、
あのものもあったりすると思うんですよね。
最後はなんか、はい、割と原点回帰というか、
まあ ですね、
そういうところに帰ってくるところありますね。
そうですね。あと、まあ、はい、それこそブラックホップとか、まあ、単純にブラックホップで出たから結構あるんですけど、
はい、
あのその通りのやり方じゃないといけないっていうのとか、
うん、
この通りでできなかったらダメっていうのって意外とないんですよね。
あ、そうですね。
結構それに縛られることって多いんですよ、
うん、
昔なんか結構この技は例えばラセレーションタワーは、
うん、
乗った瞬間に手が抜けないスパンってかかってること分かんないぐらいできないと、
うん、
ダメな技だよって言われる、なんかそれできないやつはダメだよっていうのをすっごい自分の中でなんていうんですかね、なんかこう気にしすぎてたら、
うん、
なんか全然そんな気なくめっちゃ上手い人がなんか全然スッとやらずにこう乗ったじゃんそれでいいじゃんみたいな感じでやってるのとか見てカルチャーショックを受けるというか、
はい、
いいのか、
はい、
いいんだそうかいいんだよなって思う技って結構あるんですよ。
そうですね、わかるわかる。
この技ってこうじゃないとやっぱり意味がない、だからこうやらないといけないんだって意外と本当にそう思ってる技もあれば、
うん、
実はただそう思ってただけなんだなって思う技ってやっぱあったりするんですよ、
うん、
ブラックホップも人差し指で絶対にこうやって乗せないとダメなんだ、
うん、
でそれじゃないと意味がないんだって思ってたりすると思うんですけど、
うん、
ブラックホップっぽい見た目の技をやればいいんだから、
うん、
親指にかけた後親指とか指を入れ替えて結果ブラックホップみたいにこうやって登っていったら、
うん、
でそんでそれをこうほどいていったら、
うん、
それでそういう感じの技はできるから、
うん、
そういう見せ方ができるじゃん、それでよくないって、
うん、
こう思えると一気に楽になるとか。
そうですね。
なんでダメなのみたいな。
うん。まあ実際ね、検定とかなら確かに別なんですけど、
はい、
そこ自由に型破れるのも世のいいとこですからね。
そうですね。
はい。はい、で、なんなら最後そこに戻ってこればいいんですよね。
そうですね。で、ある日、あ、これでもできるようになったわっていうこともあれば、
はい、
多分こう人差し指だけでこうやって登っていくのって、
うん、
100発100中でやれっていうのって意外とむずいんですよ。
むずい。あんまり俺も自信ない。
僕も今いきなりやれって言われたらできないですね。はい。ただ、なんかこう、まあ親指にかけてやってとかってこういう形を作れるよっていうこと自体は結構簡単に にできたりはするので、うんうん、なんかこうこうじゃないとダメなんだ、これ以外のやり方は認められないんだっていう価値観から一回抜け出すと、うん、なんかすごい楽しくなるというか、
そうですね、
いいんだこのコンボからこのコンボ行くときに、
うん、
別に今までやった技を経由してもいいし、うん、こんな簡単なただのなんか乗せ替えただけっていうのやったっていいんだっていうのをぶち壊してる人の方が、
うん、
こう多彩な技を生み出してる印象はあるんです
よ、ね、結果的にね、
そうですね、うん、はい、なるんで、そういう意味ではこうまあそういう自分の凝り固まった価値観っていうのを再発見するっていうのって、うん、結構それも楽しかったりしますね、これでいいじゃん、ね、みたいな、
うん
うん、まあそういう意味でやっぱ楽しむのが一番なので、
そうですね、帰ってきてやっぱり、
はい、でも本当最後そうです、はい、一生懸命やって勝つために一生懸命やるっていうのが振り返ると、
うん、
あの時すごい大変だったし辛かったけど充実してたなとか、
うんうん、
はい、それがやっぱ一番重要なことだろうなと思うので、
うん、そうですね、
はい、はい、
ありがたいお言葉いただいてますよ、
はい、
自分ようよう向いてないかなって思ってたけど岡田さんの考えを聞いて元気が出ました、
ありがとうございます、
おお、これはよかった、
ありがとうございます、
自分考えすぎちゃうタイプかもしれません、もっと楽に楽しんだらいい子な、その通りです、
そうです、はい、いいんです、でそれも多分何回も来ます
そうですね、
そう、もう俺こんな技もできない、フリースタイルノーミス、こんな簡単な構成でもフリースタイルノーミスが出ない、俺はゴミだクズだカスだって思う時ある、
そう
でもある日いいんだって思う別に大会出なくてもいいんだみたいな、
そう
とか、なんかまあそういう意味では大会1年とか休むといいんだって思ってきます、
ね、うん、確かに景色広がる、ハイキング出る、ハイキング、
そうハイキング出れる10円で出なくていいんだ
そうすげえ見る10円で超楽しいって思って、
そうなんか、ね、そういうの意外と大事だと思うんですよ、
です、ね、
だってみんななんかしんどくなりたくてようやってるわけじゃないですよ、
そうすね、
楽しみたくてやってて、うん、その一個で勝った時に見る景色だったりと、勝った時に感じる感動を味わいたくてやっぱやってるわけじゃないですか、
そう、
みんなこう幸せのためにやってるわけですよ、
そうい
いんですよ、目的変わっても、
うん、
最後楽しければ幸せだったら思いをするんで、
うん、
まあ人傷つけない範囲ではではあるんですけど、
そうですね、
はい、はいっていう感じなんで、まあ、そういう意味では本当にもっと気楽にやってもらったらいいと思います、はい、
はい、ですね、たくまやもと4040さんから、はい、負けても死なへんからなって言っていただきました重いよあなたが言うと、重いあなたが言うと、
重いです、そう、トップの人はトップの人で、
はい、
やっぱ全然違う、うん、そう、なんかトップの選手を見てなんかすごいわーって思うと思うんです、
うん、
まあ思うんですけど、
うん、
僕もやっぱり身の回りにやっぱすごいトップの選手とか多かったりするんで、
うんうん、
なんかでも自分がこうやって悩んでるの、
うん、
こいつの比べたら全然鼻くそだなと、
うん
うん、だって勝ってもそうだよねって言われるんだよこの人たち
そうっすよね、
うん、うわー勝ったすっげーって俺は言われるかもしれない、もし勝ったら、
うん、
でもこの人たちは負けたら、うん、あって言われるんだよ、やばくないみたいな勝って世界チャンピオンになったのに、うん、なんかあそうだよねとか当たり前だよねって言われるし、もし負けたりぐちゃぐちゃになったら、うん、あーってあ
そうね、喜びゲージが天井だからね、
そう最初
限定されるしかない
のよ、なんかもう、うん、2018のもうレイ君のオフストの時の、
うん、
ドロップした瞬間のおーっていうのを、
うん、
今まで何人ドロップしてきたと、
そう
レイ君だけ1回でも落としたらおーだよ、
うん、
ハードル高くないみたいな、
高い、
うん、はい、もうそれに比べたらマジで鼻くそだなみたいなのとかやっぱあるんですよね、みんなやっぱそういうなんか悩みというかプレッシャーだったりとか、
うん、
なんか華々しいスターって思ってる人にもなんかそういう悩みとかあったりするもあるので、
はい、
なんか自分だけじゃないと思ってもらったらいいのかなと、苦しんだりとかっていう、うん、でもそれと同時に楽しめるのも自分だけじゃないと思うので、
はい、
そういうのを楽しんでいただければなと思います、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、すごい盛り上がってしまった、
そうですね、はい、で続いてのお便りがミスター A さん、これ結構前のお便りかな、は
い、そうです、結構前のお便りなんですけど、
はい、
すごい込み入った内容のお便りなんで、
あ、なるほど、
はい、はい、
なので、はい、呼ばせていただきたいと思います。リマインドスタッフの皆様、こんにちは。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。僕は、地元のイベントで3件、ありがたいことにパフォーマンスをする機会をいただきました。昨年から今日まで約10ヶ月、地道なプロモーションを重ね、競技人口が0か1かという状況から、なんとか10人弱継続して続けてくれている人ができました。まだまだ少ないですが、確かな手応えを感じていますので、これからも創意工夫し、ヨーヨーの普及に貢献していけたらと思います。そこで、今年は練習会を立ち上げてみようと計画しています。ただ、今までは参加するだけでしたので、練習会ってどうやって運営すればいいんだろうと思いました。今回、いくつか練習会に関する質問で、1、練習会に必要なもの、2、練習場所は屋外、室内どっちがいいか、またどのような公共施設が適しているか、3、公共施設を利用する場合、参加費はどれぐらいが参加しやすいか、4、自治体、地域住民との上手な付き合い方、以上です。リワインド TV 視聴中で練習会主催の方がいらっしゃいましたら、コメントでアドバイスをください。練習会に参加されている、もしくは参加してみたいという方、リワインド TV 視聴中でしたら、こういう雰囲気の練習会がいい、こういう企画がある楽しい、などコメントで教えてください。よろしくお願いします。ということで。
はい、はい、すごいお便りですよね。
そうですね、
はい、はい、しかもまあ初っ端からね、この0人か1人かという状況から10人まで人が増えたってすごいことですよね。すごいよ
これ本当にね、
はい、
あの0から1にするのすっごい大変で、
大変、
うん、そっからあの2桁になるのってまためっちゃ大変なんだよね。
そうですね、うん、
2桁までは大変ですね。安定して2桁集まると集団できたな感がやっぱあるんですよ、
う
ん、
そうですね、確かに。
ああ、やっぱそこまで行くのすごい大変だったと思います。はい。で、練習会に必要なもの、
うん、
あの、もう、これは、でもまあ、基本的には、
はい。パッション。
なんだろう、まあまあもうここだ。いや、でも本当にそうなんですよ。
はい、
やっぱ、どんな練習会にしたいかが先に来ると思うんですよね。
うん、
はい。まあ、そのためには、もう、それこそ、まあ、あんまりいないです。あんまりいないですけど、うん、庭でもいいんです、練習会って。
まあそうですね。
自分家に庭があったら、
うん、
はい、自分家の庭で練習会するからみんな来てって言って告知すればいいんです。ただ自分の住所がバレますっていうだけで。
そうですね。はい、車庫でもいいわけですからね。
そうそうそうそうそう。でも僕やってましたよ、やっぱ車庫で練習会。
ですよね。
うん、はい。とかやっぱ結構やってたりしたんで、当時は。まあ、屋内と、屋外どっちがいいかっていうのも、
うん、
もう、本当にこれも、その、まあ、どっこいどっこいというか、
うん、
どちらもメリットがあるんですよね。
そうですね。
屋外のメリットは、やっぱり外から人が来やすいので、
うん、
例えば、毎回毎回同じ屋外でやってた時に、
うん、
こう、ああ、今日行こうかな、いや、でもやめとこうかな、とか、たまたまようようやってるけど、
うん、
公園歩いてたら、おっ、このところでようやってる人がいるっていう出会いがある可能性が非常に高い。
うん、
結構これは大きいと思うんですよね。
そう、
反面、雨が降ったら終わりとか。
そうですね。う
ん、はい、今日の練習会中止です
って、ね、はい、暑い寒いに弱い。
そうですね。やっぱあるんで、うん、結構これはピンキーですね。で、室内は室内で、そういうのもあるんですけど、ただどうしてもクローズドな環境にやっぱなりやすいというのがあるので、
うん、
まあ、ね、なんか、もう知った人、絶対その目的地を分かった人しか来れないっていう感じになっちゃうのと、
うんうん、
参加する側からして、
うん、
室内で一歩入ったら、出られないんじゃないかとか、
うんうん、
うまくみんなと話せなかった時、気まずかったら帰りにくいんじゃないかとか、っていう変な圧迫感がやっぱあるんですよね。
そうですね。
はい。もうこれはそういう意味ではどっこいどっこいです。もう本当になんか、なんなら屋内、屋外を交互にやってみたりとか、するのもいいのかなって思うので、
うんうん、はい。
はい。まあ、10人弱いるんだったらね、屋内でもいいかなとは思います。
そうですね。
はい。っていう感じだと思います。で、公共施設だと、
うん、
まあ、でも多いのは体育館ですよね。
まあそうっすね、う
ん、あ、まあ、エアコンとかやっぱないんで、
うん、
ただ10人ぐらいもう最初から参加するのが見込めてると、
うん、
会議室とかでエアコン使えるところを使われる方も結構多いですよね、
うんうん、
はい、ただそういうところだと音が出ることはダメとか、
はい、
やっぱ部品傷つけるからそのヨーヨー見せたら、いやちょっと危ないからやめてほしいなとか、
うん、
会議のためのものなのでなんかそういう遊んだり集まったりっていうのダメとか、
うん、
ちょっと条件がいろいろ厳しくなったりすることもあるんですよね、
うん、
ただまあ基本的にはちゃんと事情説明して使わせてくれるところはどこでもいいと思います。
そうですね、う
ん、はい、特に秋ぐらいとかだったら、まあなんかあとちょっと涼しい時とかだと体育館でやったってもあんまり違和感なかったりとか、
うん、
それこそ合同で使えるなんか半面だけ使っていいよとかそういうところだと安く使えたりするので、
うん、
そういうのでもいいのかなと思いはします。
そうですね、
はい、
でも参加費どれぐらいがいいか、
はい、うん、もうこれは自分の負担にならない金額です。
そうですね、
はい、
う
ん、自分が毎回お金をなんかこう出さなきゃいけないっていう、うん、もう最初から参加費はだいたい200円から300円ぐらいで来た人数で割りますって決めてるところもあるんですよね、
うんうん、
はい、みたいな感じで、もう絶対自分がこう負担にならない、途中で値段上げてもいいです、なんなら、
うん、
続けることが僕一番大事だとはやっぱ思ってて、
うん、
一回やったけど人集まんなかったからやめたっていうのが、
うん、
まあ、結局人が集まりにくいというか、
うん、
いう形になると思うんで、いつ人が引っかかるか分かんないわけですよ。
そうですね。
だから常に告知はし続けなきゃいけないと思ってて、
うん、
それももちろんツイッターが今メインだと思うんですけど、できれば常設のブログだったりとか、
はい、
やっぱどっかに人の目に触れるところ、
うん、
もうツイッターでヨーヨーどこどこって検索しないと絶対ヒットしないよなっていう、うん、まあ、それでもせめてそれでヒットするように、なんかワードをできるだけこう選定してツイートすることってすごい重要だなと思うんですけど、うん、インターネットとかでやっぱりヨーヨー何々市とか、うん、ヨーヨー岩倉市とかみたいなんで調べたらヒットするようにこうページを作って常に置いとくとか、
うん、
そこにツイッターのリンク置いとく分にはいいと思うんですよね、
はい、
はい、もうここはもうあんま更新しないけど、
うん、
例えばヨーヨーなん岩倉市で調べた時にその岩倉のヨーヨーの交流会がありますっていうページだけ作っといて、
うん、
で岩倉のヨーヨー交流会があります、場所とかそういうのはだいたいこういうとここういうとこ使ってて3回こんぐらいですけど、まあ、基本的にはその時々で変わるんで、詳しくは主催のツイッターを見てくださいとかで、うん、ツイッターで見てもらうとか、
はい、
みたいな感じでやってもらうのが、まあ、いいのかなと思いはします。
はい、
はい。
そして自治体地域住民との上手な付き合い方、
うーん、これはね、
うん、
基本は、まあ、まず迷惑をかけないことというか、
まあそうですね、うん、
はい、やっぱりこう ヨーヨーってこう、まあ、歓迎される場合と歓迎全くされない場合と、
うん、
ヨーヨーだけじゃないと思います。これはもう本当に当たりだと思います、
うん、
あのたまたまそこの公共施設の担当の人が、
うん、
結構きつい人だったら、
うん、
ちょっとしたことですごい怒られるとか、
うんうん、
まああったりすると、でもあんま気にしない、まあ気にしないといけないですけど、
はい、
あんまそれで深く悩むこともあんまりないとは思うんですけど、
うん、
ただやっぱりこうね、特にピアノとか置いてある場所で練習するってなると、そういう高級な備品傷つけないように気をつけなきゃいけないとか、
うんうん、
やっぱそういうのは気をつけた方がいいのと、あとはなんていうんですかね、本当に周りの部屋で常に会議してるようなところなのに、
うん、
ヨーヨーでガンガン音鳴らしてバンバン落としてるってなると、
うん、
まあ、その施設にクレームが入って使いにくくなるとか、
うん、
まあ、なんかそういうのはまあできるだけ避けた方がいいなっていうのと、
うん、
あとまあこんだけモチベーション高い方とかだと、
うん、
例えばこう市の、あのお祭りだったりとかで参加者募集っていうのを定期的に見て出れるやつは全部出るとか、
うんうんうん、
なんかそういうのも一個ありなのかなと思いはします
ね。そうですね、
はい、でまあやっぱ出たならちゃんと告知するというか、
うんうん、
まあ、こうやってヨーヨーやって楽しんでるんで、興味ある人はぜひどこどこの練習会月に何回ぐらいやってて、こういうところに告知してるんでぜひ見に来てくださいとか、チラシを配っていくとか、
うんうん、
みたいな感じでやってて、あの、まあ、一生懸命やったらそのうち人ってついてくるんで、最初はやっぱりなんだこいつじゃないですけど、
うん、
まあ、あの思いつきでノリで来た人が、
うん、
なんか大して続きもしないのにやってるのかなって、やっぱなんかまあそういうのに慣れてるんだと思います。なんかそういう周りの人も、
うん、
はい、ただまあずっと続けて、あなた去年も来てたねとか、
うん、
あのこの何ヶ月もやっぱずっとやってるね、すごいねって、だんだんだんだん見る目変わってくると思うんで、
うん、
何でもやっぱり続けることって重要なんだろうなと。
そうなんですよね、
はい、うん、思いはしますね、
はい、まあ、低燃費で続けられるのがすごい理想的です。
そうですね、あの、はい、基本的にはオートで回る仕組みというか、
うん、
まあ、1回目とかになると、ね、すごい凝っちゃうんですよね。
そうですね、
はい、でもそれが続けられるかどうかしっかり考えてやった方がいいのかなと、
うん、
はい、
はい、
っていう感じだと思いますので、
はい
はい、ぜひですね、まあ、こういうの参考にしてもらえればいいのかなと思います。
はい、
はい、
というわけで現在113人の方に
ご ありがとうございます。
ありがとうございます。最終放送皆さん福袋を心待ちしてるかと思いますが、
はい、
はい、
というわけでね、じゃあ、
はい、7ヶ月寝かしたお便りも終わったところで、
いや違います、もう一個あります。
もう一個、
もう一個あります。そのキャンディーダイスブラインドボックスっていう、
はい、
あの販売今年もさせてもらってたんですけど、
はい、
それで大輔くんフィギュアが当たるキャンペーンをやってたんですよね。
はい、
3個以上買うと3個につき一口で応募できる、
はい、
大輔くんフィギュアプレゼントキャンペーン、
はい、
やってたんですけど、そちらあの25日で締めだったので、
はい、
今日あの抽選をしていきたいなと思います。
はい、
写真出るかな。
一応ですね、大輔くんのフィギュアめっちゃでけえ、解像度でか、
はい、でかすぎてあの画面が全部埋まるようになってるんで、今ひと修正してます。
はい、
まあ、キャンディダイスブラインドボックスっていう、もう完全にこう隠されたキャンディダイスで、中にいろんなレアなキャンディダイスが入ってるっていうものを3個以上買っていただくと、3個につき一口応募できる抽選に参加できるっていうものになるんですけど、
はい、
はい、
それはこちらですね。ちょっと今、はい、あの90度傾いちゃってますけど、はい、とりあえずこちらがその画像になってますね。
はい、この大好きなフィギュアなんですけど、なんと足を取るとキャンディーダイスとして使えると、
はい、そうなんですよね。
はい、もう飾ってよし使ってよしみたいな感じになってるこちらが、
はい、
3名様、
3名様だったかな、
で3名様だったよね、確か
かな、確か、
はい、3名様にプレゼントっていうキャンペーンになってるので、
はい
はい、こちらの方の抽選をやっていきたいと思います。
はい、
はい、
抽選はどのように、あ、その中に入ってるわけですね。
はい、あの何個もあの注文番号入れていいんですよね。なんか1個ずつ結果3回買ったなっていう方の注文番号3個分かれてるんですけど、
うん、
それを1個だけ抽出してさせていただいてます。
はい、
で6個とか 7個とか買われてる方とかは2口分になるので、その注文番号2個ポンポンって入ってたりするんで、
はい、
同じ注文番号が出ることもあります。
はい、
はい、というわけでいきたいと思います。ま
ず
1人目をいきます。はい、1人目の当選者はこちら、バン、はい、お、ウェブの方ですね。
はい、
20020006478 です。はい、64748の注文番号でご応募いただいた方、
はい、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、それでは2人目いきましょう。
はい、
2人目は、こちら番。
はい。
あ、これは渋谷のレシート番号ですね。
はい。
はい、8816の方。
8816の方。
はい、8816の方、おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、ラスト。
はい、
これね、もう一回同じ番号出る可能性あるんですよ、本当に。
はい、
なんで2個フィギュア手に入れる方がいるかもしれません。
はい、
でもそうならないように気をつける、バン、はい、気をつけられるかはわからない、
はい
はい、20006478、
はい、
お違う、はい、最後しときなだけ違う、危ねえ。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
以上3名の方に大好きフィギュアをプレゼンさせていただきます。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらの方は、リワインドの、岩倉の方からね、発送させていただきますので、はい、ぜひですね、到着をお待ちください。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、というわけで、お待たせしました。もう大体9時なんですけど、福袋の話いっぱいするんで、はい、発売ちょっと遅れます。じらします。
じらします。
はい、じらします。なんで、みんな、見てくれよな。
はい。さあ、というわけで、毎年恒例の福袋なんですけども、はい、今回はですね、なんと4種類展開となっております。
はい、4種類になっています。
はい、
さあ、今年の福袋なんですけど、まず、中身で、中身というか、概要だけ先に紹介させていただくと、
はい、
あと今年の福袋は、1万円のいつものやつ。と1万円メタル中心のやつ、
はい、
そして2万円そして5万円の4種類になっています、
はい、
で今年もなんと、
はい、
C3 ヨーヨーデザインがね、
はい、
やってくれました。
頑張ってくれました。
はい、発売の新札クバイメタルを、
はい
はい、福袋のために用意していただきました、
はい、
そしてもう一つヨーヨーメーカーさんと、
はい、
慎吾寺田に相談したところ、
はい、
やっぱりダイスを入れたいんだけどキャンディーダイスどうかなって話したら、
うん、
心よく OK をいただきまして、
はい、
福袋限定カラーのキャンディーダイスプロオリジナル R6 が、はい、今回入っています、
はい
はい、なのでこの2つはもう完全に福袋限定のものになっています。
はい、
はい、ということでね、
はい、
福袋なんですけどうちいつもギリギリに発表するんですよ、
はい、
ある程度理由はあって、
はい、
やっぱりこうクリスマスが終わったなってなってから来年の話をしたい。
そうですね。
福袋って、
はい、
今年の福袋っていつも言ってるんですけど、
はい、
正確には2020年1月1日に新年を祝う福袋なわけですよ。
そうですね。
はい。ということは、今買ってもらうけど、この福袋2020年福袋なわけですよね。
はい。
はい。で、まだクリスマスって年内最後の行事なわけですよ。
はい、
もうやっぱプレゼントだったりとか、うん、なんかこう、パーティーだったりとかで、やっぱ今年1年を祝うもの、2019年を祝うものだと思うんですよね。それが、やってる時に来年の話をしないようにちょっと気をつけてるってい う,
そう、
世の中ね、やっぱりアパレルなんかはさ、
はい、
12月頭には福袋出るわけよ。
はいはい
はい。はい、と思うわけですよ、僕らは。
はい。
はい、で僕らはもちろん早くしようかなって思うし、
はい、
早くしてもいいんですよ、
はい、
もしかしたらある日いきなり僕たちこんなこと言ってるけど、
うん、
来年いきなり12月頭に福袋出すかもしれません、
はい、
なんかこうでもやっぱりこう余裕があるというか、
うん、
やっぱりできれば2020年福袋、うん、2020年の気持ちになった時に出したいなということで、うん、告知いつもギリギリになってるので、はい、皆さん今年福袋どうなるんですか、
そ
どうなるんですかと、すいません。もうちょっと待ってください。
そうですね。
はい、
福袋の負の字も出してない間からもう聞かれますからね。
そう、めちゃ、もう、なんか、早い人10月ぐらいから聞きますから。そう、福袋どうなんですか？いや、もうマジでまだ何も考えてないです。その時点からは考えられないです。
そうですね。やるかどうかも答えられないよ、まだその段階では。
そうですね。はい。っていう感じで今年も用意させていただきました。
はい、
基本的には、
はい、
リワインド、うん、やっぱりヨーヨーいろんなことみんなで楽しんでほしいなっていうことで、はい、まず去年までは全部の福袋に、全部も楽しんでもらうように、構成になってたわけですよ、
はい、
今回未発売の福袋だったりとか、ヨーヨーだったりとかの他にルーピングヨーヨーと、
はい、
オフストリングヨーヨーとカウンターウェイトとあったら、うん、ほとんどのスタイルが楽しめるわけじゃないですか、
うん、
少なくともこうなんかなくてできないっていうことがあんまりなくなるわけですよ。
そう
っ
すね、
っていうのをやっぱ意識して大事にして出してたんですけど、
うん、
やっぱりこう去年とかもやっぱいろんな方と話してて、
うん、
やっぱりこうバイメタルもうすごいわけですよ、
うん、
今回もこのバイメタルも、去年もバイメタル C3 が出してくれたんですけど、
うん、
もう普通にそのバイメタルだけで1万円以上するバイメタルだったんですよね、
はい、
その時は1万円ぐらいかなみたいなこと言われてたんですけど、
うん、
結果ねアストリアだったんで、
はい、
定価1万2000円なわけですよ
結構上いったなと、
そう上いったじゃないかと、
はい、
今回も似たような感じになるんですけど、
はい、
はいみたいな感じでもうそんないいものが入ってて、
うん、
ルーピングオフストとか入ってたらもうこう他のものが入ってる余地がないんじゃないかっていうのをやっぱ気にすると言われて、
うんうんうん、
まあわかると、
うん、
君たちの気持ちはよくわかると、
うん、
やっぱり福袋ってもちろんこう今まで持ってないものだったりとか、
うん、
そういうの揃えたいっていうのもあると思うんですけど、今は自分だったら選ばなかったなっていう出会いを求めてる方もやっぱ多いわけですよね。
そうですね。
はい、福袋買わなかったらこのブランドのヨーヨー買わなかったとか、
うん、
このジャンルのヨーヨー触らなかったみたいなのに触れてもらうっていう機会でもあると思うんで、
うん、
でやっぱりこう1万円ぐらいと思ってたところに1万円がもう大体そうなってると、
うん、
もうなんか出会いがあんまり期待できない できないんじゃないかと、うんうん、やっぱ自分はもう大体のスタイル持ってるし、大体のスタイル持ってる上にそれが来るってなると、もうバイメタルぐらいしか楽しみがないんですって言われたことがあって、
はい、
そうですかと、
そうですか、
わかりましたと、
はい、
はい、じゃあ今年は1万円で、そういういろんなスタイルを持ってる人向けに、まあちょっとモノメタルが入って、うん、でいろんなのが揃ったメタル中心の袋を用意しますと、
はい、
いうことで今回は1万円のそのいろんなのが入ってるやつ、そうメタル中心のやつっていう感じで、うん、2通り用意させていただきました、
はい、
で、まあ、でだったらまあ次2万円になるわけですよ、
はい、
はい、で2万円の福袋は今回全部にその C3 のバイメタルと別でもう1個バイメタルが入ってます、
はい、
はい、もうこれもね、
うん、
もうそれだけで2万円超えるわけよ。
余裕でね。
それで何、まあ、うわーっていろんなのが入ってるわけよ。
うん、
はい。もうこの辺、まあ、福袋、毎年もうすごい、
はい、
すごい、新規をすり減らしてです
ね。そうですね。いつもありがとうございます。
すごい新規をすり減らして作るんですよ。
はい、
まあ、なぜならやっぱり、中身がわからないけど、みんなめちゃくちゃ期待するじゃないですか。
そうですね。
僕だって福袋買うとき期待しますよ。
そりゃそうだ。
いいの入ってないかなと。なんかこう、うわーってやっぱ思いたいわけですよ。
どんな服が詰まってんだと。
そう、どんな服が詰まってんだと。で、買ってもらったときに、こう、できればやっぱ喜んでもらいたいわけですよね。
間違いね。
はい。で、まあ、こう倍率とかもやっぱ皆さん気にされるんですよ、よく、
うんうん、
はい、何パーセントぐらいが入ってますかみたいな、うん、まあ、少なくとも全部倍以上は入ってます、
はい、
で今回たまたまです、今回たまたま結構倍率いいんですよ、
おー、なるほど、
200パーとかじゃなくて、うん、200何パー何十パーみたいなやつが、
うん、
いい方ではあるんですよ、
うん、
今までに比べて割と、ただそこを見てほしいわけじゃなくって、
はい
はい、もちろんこう 200% ギリギリでも 220% だろうが 30% だろうが、
うん、
こう飽きたもので自分にとってわーって思わなかったらやっぱりこう、まあ、残念な気持ちやっぱなっちゃうわけじゃないですか、うん、なのでこう、あんまりこうセールにもならなければ高くて手に入らなかったなっていうやつが入ってたらやっぱ嬉しいだろうなとか、
うんうんうん、
なんかこうね、これ自分じゃ揃えられなかったなっていうものが入ったら嬉しいだろうなとかっていう方を大事に作ったらたまたま上行っただけなんですよね、
はい、
はい、なんでまあ、なんかこう今年はたまたまいいだけで来年はどうなるかわからないです、
はい、
でも基本的は開けた時にみんながちょっと喜んでもらえるといいなっていうのを思ってやっぱ作ってます、うん、で5万円は本当に悩んだんですよ、
はい、
作るかを、
はい、そもそもね
そもそもね
おうおう、
そもそもただこうやっぱたまに言っていただくんですよ、
はい、
リワインドの福袋を買って後悔したことがないと、
はい、
ありがとうございますと、
ありがとうございます、
だから一番いいのを買いたいから、
うん、
そのためのお金を貯めていますと、
うん、
はい、そうか、じゃあいいのちょっと作ろうか、
はい、
まああんまり作れないんですよ、もう高額の福袋ってどうしても、ね、
うんうん、
どうしてもあんまり作れないので、
うん、
ちょっとだけですけど特大も今回は用意させていただきました、
はい、
はい、ということでね、なんかいろんなものを詰めた福袋なんですけど、
はい、
なんかすごい本当はねいっぱい喋りたいことあるんだよ福袋について、
そうですね、はい、毎回ひねり出してるからこそ思いが、
そう、
はい、
結構、まあ、それなりに自分で大事にしてるというか、
うん、
まあ、自分でって、まあ、みんなでね話し合って、
うん、
結構福袋で大事にしてることが、福袋で当たって、
うん、
やっぱ喜んでいただける方の多くが、
うん、
こうこのヨーヨーに出会えてよかった、
うん、
このブランドに出会えてよかった、
うん、
このメーカーのヨーヨーと触ったことなかったけどこれでこのヨーヨー好きになれました、
うん、
言っていただけるんですよね、ってなった時に、うわーこのヨーヨーめっちゃいいけどこのブランドもうないってなったりとか、
うん、
これに近いヨーヨー二度と手に入らないってならないように気をつけるんですよね。
そうですね、
うん、もうせっかくこれで出会いがあったのに、
うん、
もう別れだと、
うん、そうですね、
次はないみたいなにならないようにしてるので、あんまりこううちの福袋ってもうなんかこうなんかすっごい昔の二度と手に入らないヨーヨーが入ってることないんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、っていうのをやっぱ気をつけてるので、
うん、
そこも考えていただければ嬉しいなと、
はい、
考慮していただければ嬉しいなと思います。
はい。
はい、ということでね。で、
はい、
まあ、ウェブはそれで今回この4種類、今年もうこの後もう9時頃って言ったんですけど9時過ぎてます、
はい。
はい。この放送終わった後販売開始しますんで。
はい。頃販売しますから。はい、
で、一回あったんですよ、
うん、
うちのその更新の、まあ、システム変わったんですけど多分今回も似たような感じになるのかなと思ってて、
はい、
新商品のページに表示される前に売り切れると。
はい。
これ商品ページの中でみんな F5 連打してるんですよ。
はい。
はい。だから、新商品のカテゴリーに表示されるのと、販売開始するのってちょっとラグがあるんですよね。
うんうんうん。
だから新商品に表示された時点でもう販売終了になってたと。
はい。
買えなかったと。
はい。
どうすれば買えたんですか？本当にあったんですか？ 本当にあったんです、すいません。あったんで、
はい、
できればもう狙ってるのあったら商品ページの中で連打しない程度に F5 を押してください、
はい、商品ページの単体のページ、
あ、そうです、そうです、商品ページ
単体のページ、いっぱい商品がバーってなるページじゃなくて、はい、福袋の何々はこれです、ここのカートに入れるってボタンが出てるみたいな、
そうそうそう
そこですね、
はい、そこに置いてもらうとか、福袋のカテゴリーは、
はい、
常にあるので、
はい、
その福袋のカテゴリーをどっちかに行ってください、
あ、そうですね、
新商品側に行くと、
うん、
新商品に移るのに時間がちょっとかかるんで、
はい、
そのラグで売り切れたっていうことをすごく残念だったと言われた時に、
はい、
まあ、僕らもやっぱりショックなの で、
そうです、ね、
ショックというか、まあ、なんか、わ、もうなんかそんなに楽しみにしてくれてたのに本当申し訳ないと、せめてスタートラインに立ってほしかったと、
そうです、ね、
思うので、うん、ぜひ皆さん商品ページだったりとか、
うん、
まあ、福袋のカテゴリーの中で待っていただけるといいのかなと思います、
はい、
はい、よろしくお願いします。
そうですね、
でもう一個ごめんなさい、もう多くてすいません、
はい、
もう一個お願いがあるんですけど、
はい、
たまになんかそんな手段を使うっていう、まあ、攻めてるわけじゃないです、もちろん攻めてるわけじゃないですけど、
はい、
そんな手段を使って1月1日よりも早く手に入れるみたいな方がいるんですよ。
いますね、たまにね、はい、
ただやり方はここで言うとやられたら嫌なんで言わないです、
はい
はい、確かにそれはできるっていうのがあるんですよ、
はい、
ただ100歩譲ってどうしても手に入らないから、どうしても1月1日に受け取れないから、その手段を使ったっていう人、
うん、
うちらからはやってないんですよ、
はい、
その人たちの裏技なんですけど、
うん、
それをやったとしても、うん、絶対内緒してください。
そうですね、
はい、
はい、せめて日付変わるまで
1月1日まで絶対黙っといてほしいです、
はい、
はい、っていう形で、もうね、もう福袋のためにね、もうシーズンユーデザインさんもなんかこうね、あのヨーヨーの全員を出さないとか、手に入れた人が最初にわーってなるみたいなのを期待して作ってるわけですよ、
うんうん、はい、
はい、っていうことになるので、ごめんなさい、なんかもう喋りたくなることがいっぱい増えてきたんですけど、
はい、
ごめんなさいね、
でも130人の方今見てくれてますから、
シークレットバイメタルとか、
はい、
こうそういうのを始めた理由っていうのもやっぱあって、
はい、
これ3年目なんですよ、
はい、
こうなんか未発売のものを入れるっていうの、
うん、
福袋を買っても、うん、同じものが入ってるっていうことがやっぱりある、持ってるものと同じものが入ってるっていうことが、
あ、はいはい、
やっぱ結構あるんですよね、
うん、
やっぱ
そうコレクターさんとかがね、
はい、
買われた時ってやっぱりちょっとヒヤッとするんですよね。
そうですね、うわこの人持ってないもんないみたいな
そう
うち結構、新しいヨーヨーとか入っても、まあ、きちんとって言ったらあれですけど、
うん、
売り切れてなんかこう結構循環させていただいてるんですよね、
うん、
はい、ってなるとやっぱここ1年2年に発売されたヨーヨーがやっぱ福袋に入りやすいんで、
うん、
この1年2年ヨーヨー集めてる方が福袋買うと、もう持ってるものばっかりになっちゃうと。
そうですね、
はい、これにずっとこうどうしようかなって悩んでて、
はい、
もうすごいことに気づいたと、
はい、
作ればいいんだ
神
そう、絶対誰も持ってないものを作ればいいんだ、
そうですね、
ってなってからこれをやるようになったんですけど、
はい、
はい、それじゃあね、去年からシースリオデザインさんがね、
はい、
やってくれると言ってくださって、
はい、
こういうのを用意していただくようになったんですけど、
はい、
はい、だから少なくともうちの福袋買ってくれたら、
はい、
100% 自分が持ってない用が1個入ってるわけですよ、
ね、そうですね、
はい、もうどんなに用意を集めてる人でも1個は絶対に持ってないのが入ってる、
しかもまあ世界最速レベルでね、
そうですね、
手に入るっていう、
はい、もう福袋パッと開けたら、うわマジ全部持ってるし色まで被ってるみたいな、
そう
そう、
はい、
まあ、少なくともキャンディーダイスも持ってても、
うん、
その色は絶対持ってないっていうやつですからね、
うん、
はい、だから必ず新しいヨーヨーが自分の手元に残るという形を意識させてもらって作ってるので、
はい、
はい、そういうのももろもろ僕たちの話を聞いて、もし思うところができたら買ってください。
はい。
はい。ぜひ。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、これ今まで僕がいろいろ語ったのは、
はい、
ウェブの福袋なんですよ。
そうですね。
はい。ウェブは、まあ、こういう気持ちで作ってますと。
うん、
はい。もちろん渋谷が今回別でね、福袋作ってるんですけど、
はい。
その渋谷は渋谷ですごいいろんな思いがあってね、作ってたりするんですよね。
はい。
なんで、もう初売り情報で全部いっちゃう？
どうします？福袋だけにしますか？福袋だけでもいけますよ。
はい。じゃあ、まず福袋いこうかな。
はい。わかりました。はい、
じゃあ、まず福袋、渋谷の福袋の話なんですけど、
はい、ちょっと待ってくださいね、画像がこれですね、
はい、
はい、ドン、
はい、ドン、渋谷袋と福袋、
はい、
ということで今回もうテリーとも、
はい、
もう福袋についてめちゃくちゃ会議したわけですよ僕ら。
そうですね、
どうするああするみたいな、
はい、
で渋谷袋毎年すごいなんか喜んでくださる方多いんですよね、
はい、
はい、もともとはこう語呂合わせでできた袋なんですけど、
はい、
もう本当買う気なかったけど、
うん、
もう買ってしまったで本当に買ってよかったですっていうのを、
はい、
もう直接言っていただくこともあって、
はい、
もう本当にありがとうございますみたいな、うん、でも本当にもうなんかもうこの金額のもの買うのってもう結構な ものだと。でも買って本当に良かったですっていうのをやっぱ言っていただけるので、今回もちょっとだけ、
はい、
はい、まあもちろんこの金額のものいっぱいは作れないんで、
はい、
ちょっとだけ渋谷でも用意しています、はい、でまあ普通の福袋もそうなんですけど、渋谷の福袋と、
はい、
ウェブの福袋金額が違うんですよね。
そうですね。
これにはもう理由があって、
はい、
まあ、まず渋谷袋なんですけど、バイメタル合計3個プラス渋谷にちなんだアイテムが合計8万6000円以上入った限定袋と、はい、でこの袋でしかゲットできないアイテムも入ってるというのをやっぱもう喜んでもらえるとね、
はい、
期待に応えなきゃということでね、
はい、
テリーも張り切るわけですよ。
そうですね、
僕らももちろんそうですけど、
はい
はい、来年はもっと喜んでもらわなきゃということで、
はい、
毎年毎年これだんだんだんだん大変になってくるんですけど、
そうですね、
それでもまあ喜んでもらえるんならということで、
はい、
期待に応えれるように一生懸命作ってます、うん、
はい、
で通常の福袋の方なんですけど、1万5000円で3万円以上確実に入ってますと、
はい、
で渋谷の独自のいろんなものも入ってたりとか、バイメタルが2個入ってる当たり袋もあって、全部こう渋谷袋も福袋もウェブの福袋と全く違う構成になってるんですよね、
うん、
もうなんか逆に渋谷の福袋じゃないと入ってないでしょっていうものが入ってると、
はい、
いう形になってるので、
はい、
もう両方買ってもらっても、
はい、
下手したら被るのはその C3 のバイメタルくらいです。
そうですね、
はい、
ロゴ違いますしね。
そうですね、
はい、ロゴなんか、まあ、限定のデザインが何か入ってると。
そうですね、
はい、
はい、でウェブの方もね入ってることもあるんですけど、
はい、
はい、ただ渋谷の方は確実にそうなので、
はい
はい、みたいな感じですごい楽しんでもらえるかなと思います。
はい、
はい、そして、キャンペーンの方かな。
はい、
はい、キャンペーンの方の、
はい、ちょっと待ってくださいね。これ渋谷の方ですか。
あ、そうです、渋谷のキャンペーンの方ですね。
はい、
はい、
渋谷のキャンペーンの方がちょっとね今ね徐々にマウスが使えないんですよねそれでちょっとわたわたしてるんですけど、これいっちゃっていいですかね。
はい、はい、それです。
はい、ドーン。
はい、というわけでね、初売り情報ということで、
はい、
先ほどの福袋の別にサンプルセール、
はい、
はい、サンプルセールって意外とこう集めてたらだんだん筆が乗ってくるんですよね。
はい、
うわこれ懐かしいなとか、
はい、
もうやっぱサンプルって結構渋谷店のお客さんもうちのウェブとかの練習会とか、練習会じゃないわ、イベントとか行った時に使ってくださる方も、うん、やっぱ結構みんな大事に使ってくださるんですよね、
はい、
なんで結構綺麗な状態のものはもうほぼほぼ新品じゃないかなっていうものもやっぱ結構多かったりはする、うん、やっぱりサンプルなんでもともとスタートから B グレだったとかっていうものもあったりはするんですけど、
うん
うんうん、ただもう売ってないヨーヨーのサンプルだったりとか、
うん、
そうなんか、あ、この色ってあったっけみたいなやつとかもあったりするので、
はい、
そういうお宝が眠ってることもあります。ぜひですね、
はい、
こちらの方、1月4、5の2日間しかやりません。
うん、
なので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。
はい、
そして C3 ヨーヨーデザインシークレットキャンペーン、
はい、
C3 ヨーヨーデザインとリワインド渋谷のコラボ企画が、はい、出るということで、
はい、
はい、新作を絡めたガチャ感のあるちょっと楽しい企画と、うん、これもねいきなりね用意してくれたんで、
そうですね、
サンキューって、
サンキュー、
うん、ありがとう
ありがとうシンプソン、
はい、
見てるかな、うん、分からん
でこれはもう本当にギリギリに詳細1月3日に発表するんで、
はい、
ぜひ皆さん注目してください。
はい、
そしてお正月恒例お年玉キャンペーンということで、
はい、
お年玉とボールベアリングをかけた毎年恒例のキャンペーンで、今年もディフィーヨの根球ベアリングを7000円以上の用意を1つお買い上げごとに1個プレゼントします。ただキャンペーン商品とかにはつかないです。
はい、
はい、なのでその辺注意していただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、
ということで、
はい、はい、というわけで目白押しでお届けしてまいりましたね。
はい、
138人の方が
ありがとう
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、楽しみになっておりますが、
はい、
これでそろそろ終わりかな今年の放送も、
はい、あれはなんか、
はい、
寺田さんの、
はい、
はい、
寺田さんの映像ですね。
はい、
はい、寺田さんの映像ね、実は完全に流すタイミング逃したんですよね。ほとんどの内容を大塚さんが言ってしまった。
おぉ。なんてことだ。
はい。
早く言ってくれ。
ああ、どうしようかなって思ってたんですけど、
はい、
ですね、実は、まあ、この放送のね、最後にね、この寺田店長からビデオを預かってきております。
はい。
はい。なので、ちょっとそれをね、流させてもらおうかなと思います。
はい。
はい。ちょっと待ってくださいね。これを、よいしょ、いけるかな、これで、はい、すいません、はい、ちょっと一回戻しました。
はい、まあ、こっちの声は通ってるのね。
こっちの声は今通ってますよね。
はい、
なぜか寺田氏のビデオが音声が出ないということで、今プロデューサーが降りてくるのか知りませんなんでだろう、しっかりと音出てたのにな、
うん、
はい、音出てないでしょう。
はい
はいはい、なんでだ、ちょっと、
途中から、
はい、
処理落ちしてる感じのプツプツカッカッカッカッカッってなって、
うん、
20秒ぐらいして音が落ちました完全に。
なるほどね。
YouTube かなんかにアップしよう。
YouTube かなんかにアップしようかな。
はい、すいません。
はい、いざただこうやって流そうかなって思ったけど、
はい、もう結構9時もいいところの時間になってきたんで、
はい、
はい、まあ俺が喋ったのが原因なんだけどね。
すいません。ではこの映像自体は、Twitter に流そうかな、
はい、
はい、と思いますので、はい、はい、まあ、後ほど Twitter の方を確認してください。
はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、はい、今年のリワインド TV は以上です。
以上ですね。
はい、
はい、長々とお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この後ね、まあ、なるはやで福袋を
数分ぐらいでアップできると思います。はい、
ほとただほとんどなるはやって終わった瞬間開始とかじゃないんで。
そうですね、
はい、
はいはい、まあ、その処理に時間かかるんで、
はい、はい、
あとみんなが見てくれてるんで、処理に時間かかると思います。
はい、はい、
というわけでね、
はい、はい、今日はなんとマックス138人の方にご覧いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、まあ、来年もね、まあ、1月8日から第1回の放送が始まりますんでね、
はい、
はい、そして初売りもあります。4月4日から渋谷店の初売りもあります、
はい、
そして1月4、5大阪の方ではジャパンユーツアーもあります、
はい
はい、12月28日は今年最後のイベントで愛知夜祭りやります、
はい、
渋谷の方ではスナックテリやります、
はい
はい、ぜひ皆さんね、全国皆さん、まあ、帰省とかにするとこいろいろ忙しいと思うんですけど、
はい、
どこかでお会いできたらと思います。
そうですね、はい、ということでね、
はい、
今年も1年本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、来年もね、いろんなことやってもうちょっと余裕を盛り上げていけるように頑張っていきたいなと思いますので、
はい、
来年もリワインドよろしくお願いします、
はい、お願いします。そしてもつ鍋さん、200円スーパーちゃんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、というわけで以上ですかね、
はい、以上です、
はい、
2019年も本当にお世話になりました。2020年も皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
それではまた来、はい、あ、良いお年を。
良いお年を。
さよなら。
さよなら。良いお年を。